ルカによる福音書第23章39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいると言われた。以上です。イエス様の十字架の物語がずっとこのところ続いております。今回のこの箇所は今読んでお分かりのように、十字架につけられているイエス様と、そのイエス様と一緒に十字架につけられている二人の犯罪人との間の、対話が記されている箇所ですね。なかなか有名な箇所の一つじゃないかと思いますね。この対話はいわば地上においてイエス様が何度も何度もこの信仰について救いについて語ってこられたわけですが、その最後の対話ということができますね。イエス様はこれまで数多くの人々と救いとは何か、あるいは信仰とは何かということについて語ってこられました。しかしそれは救いや信仰についてこう講義をするというようなね、そういうレクチャーをするというようなそういうことじゃ全くなかったんですね。イエス様が信仰、救いについて語るとき、それはその救い、信仰の中にこう呼び入れる、招き入れる、引きずり込むようなそういう言葉だったということが言えると思いますね。しかしここでは特にこれまでと違っていることは、イエス様がここではですね、十字架の上にかけられている、そしてそこで救いについて語っておられるということですね。十字架につけられているイエスが自分と一緒に十字架につけられている男に向かって救いを語り、救いを宣言しておられる、そういう箇所だということですね。ある人はこの十字架の上のイエス様と二人の犯罪者の姿は、このやりとりはですね、すでに教会を表しているっていうんですね。ここに最初の教会があるのだっていうんですね。なかなか興味深いですね。教会の集いには、牧師や信徒だけじゃなくて、まだ信仰を持っていない人もその中に入ってますね。そこで信仰とか救いについていろんなことが語られるわけですが、その交わりの中には、目に見えるその牧師とか教会員とか求道者などね、そういう人間だけじゃなくて、その交わりの中には確かに十字架につけられた主イエス様がおられる、神がそこにおられるっていうことですね。そんな中で例えば求道中の人が信仰や救いについて質問をすることがありますね。その質問に牧師が答え、あるいは教会員の誰かが答えるわけですが、しかし究極的には求道者が求めているその答えっていうのは、牧師が与えるものでもないし、教会員が与えるものでもないんですね。それは神様、主なる神が与えてくださるということなんです。そしてその主からの答えが聞こえたと思った時に、そこに信仰が生まれてくるんですね。しかしこうした信仰や救いについての問いは、求道中だけに限ったものではないと思います。洗礼を受けた後にもいろんな問いが続きます。それゆえ何度でも主の答えを聞き続けるということがとっても大事になってくるんですね。洗礼を受けたがさっぱり何も変わらないように思えてしまう。そんなこともよくあるかもしれませんね。教会生活をしばらく続けてみると、もう洗礼を受けたらみんな、周りの人もみんな良い人ばっかりでね、楽しく平和に生きられると思っていたのに、とんでもない。かえって人間関係でつまずいたり苦しんでしまうというようなことも起こる。人間の心なんて洗礼を受けてもちっとも変わらないじゃないかなんていうですね、疑いまで抱くようなこともあるんじゃないかと思いますね。でも私たちはその度ごとに主からの答えを聞く必要があるということなんですね。ではこの箇所で、今日読んでるこの箇所でイエス様はどんな答えを与えてくださったでしょうか。言ってみればそれは私たちが信仰を持ったら何が起こるのかということなんです。あるいはすでに何が起こり続けているのかということでもあるんですね。そこで鍵になる御言葉は43節のこの言葉ですね。イエス様はこう言いました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると、この御言葉ですね。ここで楽園と訳されている言葉ですが、これは言語ではパラダイスなんですね。 パラダイスっていう言葉は、まあ、天国ってすぐに頭に浮かぶかもしれませんが、これもともとはですね、庭という意味を持っていた言葉なんだそうですね。しかもただの庭じゃなくて、高い塀や壁で囲まれている庭園ですね。例えば王様の宮殿にある庭、王宮の庭、これは大抵高い塀に囲まれていて、まあ番兵が立っていたりですね、そういうことで誰もそう簡単に入るわけにはいかない、そういう場所の、そういう庭園ですね。それがパラダイスという言葉の元々の意味なんですね。そしてこの言葉がやがて旧約聖書をギリシャ語に翻訳するときに用いられまして、聖書の中にね、ギリシャ語の聖書の中に用いられまして、その中では創世記の初めに出てくるエデンの園ありますね。このエデンの園もまたこの言葉で訳されたんですね。パラダイスという言葉でね、まあ、それはよくわかりますよね。人類はもうそこにはいられなくなってしまった、罪のためにそこにいられなくなって苦しみに苦しみを重ねているんだ、本当は人間は神が作られたままの美しい姿に生きていたのであって、もっと素晴らしい庭にあって喜んで幸せに生きていたはずだって、その失われた楽園、今は手が届かない、ただ憧れるより他ないような庭を、まあ、パラダイスという言葉で呼んだっていうことですね。やがてユダヤ人たちの中に一つの信仰が生まれました。それはこのパラダイスは過去に失われたものということだけじゃないんだってことですね。これから自分たちに与えられるところでもあるんだってユダヤ人は考えるようになった、あるいは信仰するようになった。これからの救いに預かるところですね。あ、死んだ後に行くところと言ってもいいかもしれませんね。まあ、しかし誰もが行けるわけではありません。神様の御心に従って正しい生活をした者がこのパラダイスの中に迎えられる、そしてやがて必ず訪れる神の最後の審判の勝利を待ち望むことができるということなんですね。戻りますが、イエス様とこの犯罪人の一人がこの十字架にかけられているこのところでの対話の背景にあるのは今言ったようなことなんですね。そういう背景の下でこの対話が語られていたということです。主イエスと一緒に十字架につけられているこの男にとってパラダイスというところは遠いところだったに違いない。自分がまさかそんなところに入れるはずもないと思っていたに違いありませんね。自分の手の届かない遥かな高い世界、しかし憧れないではいられない、そういう世界だったんですね。自分は確かにここで犯罪者として死刑にならざるを得ない。しかしその死の彼方に何が起こってくるのか、人間の社会に退けられるとともに神様にまでも退けられてしまうのか、常しえの滅びを待たなければならないのか、まあ、そんなことを恐れおののきながら思った時に、それこそ塀が高くて何にも見えない向こう側を少しでもこう垣間見せてくださっているのではないかと思う方が突然自分の傍らにおられることにこの男は気がついたんですね。だからこの男はそのお方に向かって言ったわけです。42節、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。この男にとってなお望みがあるとすれば、自分と一緒に十字架につけられているイエス様でしかないんです。だからこの男はその望みを込めて、全ての望みをそこに込めていった。イエス様、あなただけです。あなただけが私の望みです。あなたは確かに御国をもたらす権威、神の支配の権威をすでに持っておられます。そして必ず神の正義の実現のために来てくださる、そういう方であるに違いないと信じます。だからあなたが来られた時、自分のようなものは神の正義の支配から排除されるのが当然であるかもしれないけれども、私には私のことを思い出してくださいなどという、そう要求する権威もありませんが、しかしなおそこで、これはとても厚かましいことかもしれませんが、ただあなたの憐れみにのみすがって願わざるを得ません。できることならば私のことを覚えていただきたい、思い出してください。今人々から退けられ絶望的な死を遂げなければならないこの彼にとってなお望みがあるとすれば、そのイエス様の憐れみ以外の何者でもなかったんですね。だから彼はどうか私のことを覚えてください、思い出してくださいと、もうまさにこの十字架につけられたイエス様に対して、これは私たちが申し上げるべきことも全くこれと同じ言葉だということができると思います。私たちはこの犯罪人と一緒に主イエス様に対して同じ告白を告げることが必要だということですね。 するとこの男がこのように願いを述べたときに、思いがけないことが起こりました。先ほども見たようにイエス様がこう言われたんですね。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると。このはっきり言っておくがという言葉なんですが、これはね、言語だとアーメンなんですね。あ、なんだそうかってびっくりするかもしれませんが、イエス様が特別な思いを込めてご自分の権威を持って告げられる真理の言葉、その言葉を語るときに特別に用いられる表現なんです。アーメン、アーメン、はっきり言っておく、よく心に留めるがよいって、そんな思いですね。あなたは今日私と一緒に楽園にいるよ。私がやがて力を持ってくる未来にっていうんじゃないんですね。今日、今、この日にあなたは私と一緒にパラダイスにいるとイエス様におっしゃいました。それこそ一挙にパラダイスがもう手元に、近くに引き寄せられるような言葉ですよね。もうそれは遠い高い塀に囲まれた世界じゃないんです。イエス様のその言葉、あなたは今日私と一緒にそこにいると言ってくださったその言葉によって、パラダイスはまさに近いものになったっていうことですよね。でも、もしかしたらある人はこのイエス様との対話を、この男の対話を読むときにですね、もしかしたらある人はこう考えるかもしれません。確かにこれはいい話だが、でもやっぱり自分とこの犯罪人とは違うんじゃないだろうか。自分も確かに罪はあるけれども、罪人ではあるけれども、それこそ死刑にされるほどの大罪は自分は犯しちゃいない、ね、この男の信仰は見事だけれども、やはりこの男と私とは違うと、一緒にされては困るとどこかでね、思うようなことがあるんじゃないだろうかと思うんですね。つまり主の十字架を前にしても、私たちは自分と他人を比べるんですね。そうなると教会の中でも信仰者の中でも差別が生まれます。あの人は洗礼を受けたけれども、いつまでたってもぐうたらだとかですね、だからこっちの人は見事な信仰者だと、なんかこう区別、差別をし始める、クリスチャンのくせにと人を裁き始めるようなことが起こるんですね。なぜそうなってしまうんだろうか、どこに問題があるんでしょうか。それは自分自身の罪の自覚、罪の認識というところに問題があるんですね。私たちは信仰を持っていても、いつも自分と他人を比べて人を裁くことがないでしょうか。そんな時、私たちは自分の罪を棚上げにしているんですね。なぜ棚上げにするんでしょうか。自分は主と共に十字架につけられた罪人であるという自覚をどこかで失っている。自分はそれほど悪くないと私たちはどこかで思いたいんですね。イエス様が自分の身代わりに十字架にかかってくださったっていう確かな理解と確信、まあ認識が欠けているということなんですね。日々の生活において主の十字架をまっすぐに仰いで生きていないと、私いつの間にかそういう認識が薄れてくるんだと思いますね。自己義認の方にこう向かっていってしまう。私たちが自分の罪を真に自覚して認めることができるのは、主の臨在の御前にある時であって、私たちの罪が許されていることを知るのも主の十字架の御前にある時なんですね。そこから離れていると、私たちの罪認識っていうのはいつの間にか薄れて、自己中心な思いやを考えで私たちはいっぱいになってしまうんだっていうことを忘れてはならないように思いますね。この時この男は十字架の主の御前にいました。主と共に十字架につけられていました。それこそ自分の罪深さをはっきり鋭く自覚していたんですよね。それは彼がもう一人の犯罪者に語った言葉にも表れていますね。こう言いました。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。このお前は神をも恐れないのか。そういった時にこの男は何もね、胸を張って私は神への恐れを知っているなどと威張っているわけじゃないんですね。聖書の中に主を恐れることは知恵の始めという言われている箇所があります。詩編の111編の10節とか箴言の1章7節にあるんですが、主を恐れることは知恵の始め。この犯罪人はまさにその知恵の始めを知ったんですね。主なる神を恐れる知恵は、ごめんなさい。主なる神を恐れる知恵は胸を張って人に抗議して教えるようなものじゃない。 主の前にうずくまって謙遜の限りを尽くして神様を神様として拝むところ、そこに始まる知恵というものなんだということですね。この十字架の上の男は自分の過去を振り返りながら、取り返しのつかない罪の中に歩き続けてきた自分にそれこそ愛想がもう尽きていたかもしれません。まあ自分はどうしようもないってね。ところがこんな自分にさえ愛想を尽かさない方がおられるっていうことに気づいた。一緒に十字架についてくださっている方がいるんだってことに気づいた。しかもそのお方には罪がない。自分たちは自分の犯した罪のために十字架につけられているけれども、この方は罪がないのに同じ刑罰を受けている。この時この男は気づいたんですね。このお方こそ人に見捨てられた私が神からも捨てられることがないために、神との永遠の交わりの中に私が生きることができるために、私の身代わりに十字架についておられる救い主そのもの、救い主そのお方であるに違いないと、この男は気づいたんだと思います。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのにとこの男は言いました。今自分たちは自ら犯した罪のための苦しみの中にある。しかしこのお方はそんな私たちの罪を背負って私たちと共に十字架の苦しみを受けてくださっている。そこで知ることはただ一つ、誠の神を恐れること、それに尽きるんだってことですね。誠の神を恐れながらこの方の憐れみの中に自分の全てを委ね生きるということ以外になすべきことはなく、立つべきところはない。そのことがお前にはわからないのかと、この人はもう一人の男に呼びかけたわけですね。この十字架の上での対話の中に教会の姿があり、救いがあります。私たち一人一人の救いがあります。教会そのものがあると言ってもいいかもしれませんね。人類のすべての救いがここに表されている。この事実に心からアーメンと言いたいと思います。いや、そう言わずにはおれません。一言お祈りをいたします。